ズリスタートです。前回に引き続き、マインドフルネスガイド、そして、SIY 認定講師伊藤稔さんゲストにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。SIY 認定講師の伊藤稔です。
はい、
前回に引き続きご招待いただきありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、前回ね、いろいろあのマインドフルネスはどういうものなのかとか、始めたきっかけとか、なぜ広めてるのかとか、いろんなこと本当に、教えてもらいました。
はい、
はい、で、前回の番組の中で、SIY っていう、キーワードが出てきたと思うんですけども、これについてちょっと詳しく、教えていただきたいんですね。
はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。
ぜひぜひ、はい、まず SIY って何かの略だったりしますか？
あ、そうですね、あのアルファベットで、サーチインサイドユアセルフですね。
はい、
サーチインサイドユアセルフ、
サーチインサイドユアセルフ、
そうですね。サーチっていうのは探すですよね。
はい、
でインサイドっていうのは内側、でユアセルフっていうのはあなた自身、ということはあなたの内側を探してごらんなさいっていうタイトルなんですね。でこれ実は面白いのが、Google っていう会社ありますよね。皆さん日頃 Google ってね、
はい、
こう Google ってますよね。
Google マップとか、
そう、 Google マップ
待って
ますよね。僕もね、今日ここに来るまでもこれマップを見ながら来ましたけれども、日頃こうお世話になってこう Google さんが実はこの SIY っていうプログラムを作ったんですね。で Google ってその検索エンジンですよね。はい、サーチエンジン、サーチエンジンですよね。
はい、
でサーチエンジンというのはインターネット上で調べ物をするためのエンジン、ものですよね。
はい、
でこの SIY っていうのはサーチエンジンでいくら調べても答えが出てこない、あなたのこと、いわゆる自分自身のことを探していく、それはあなたの心の中にしか答えがありませんよっていうタイトルなんですよね。
もうそのまんまですね。
そのまんまですね。 Google さんらしいタイトルの名付け方かなっていう、
頭文字取って SIY、
そうですね。はい、
なるほど、
はい、
それの認定の講師、
はい、
すごいですね。なんか、
はい、
あのね、あと稔さんと普段から、ね、はい、親しくさせていただいているので、
はい、
結構すごくいろいろ頑張って取得されたっていうのは、
はい、
あのお聞きしてたんですけど、
はい、
具体的にどんなことをして、どういうことをして今認定講師に入れて、
サーチインサイドユアセルフ、この SIY っていうのはまずその 前回お話したこのマインドフルネスをベースにしたプログラムなんですね、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんですね、うん、ベースはマインドフルネス、
はい、そうですね。
マインドフルネスは Google とは関係ありますか、は
い、マインドフルネスは Google とは直接は関係ないですね。
失礼しました、うん、でもそこでベースはマインドフルネス、は
い、そうですね、このプログラム自体がマインドフルネスを使っているっていうんですかね、エッセンスとしてマインドフルネスを活用してプログラムが成り立っています。
あ、分かりました、
はい、で、まあ、2日間約15時間16時間の時間をかけて、まあ、Google がねこれを開発したっていうことなので、まあ、それどういうことかっていうと、こうビジネスのパフォーマンスを高めていくとかですね、リーダーシップを発揮しましょうっていう、こう、まあ、パフォーマンスをググッと上げてリーダーシップをググッと引き上げていくっていうのをこの SIY というプログラムを通じて学んでいくことができますよっていう能力開発メソッドの一つなんですよね。でなんで Google がこれを開発したかっていうと、実はその Google ってまあで皆さんご存知の通り天才エンジニアの集団だけれども、そうもう NASA よりもその PhD の数が多いって言われてるぐらいなんですよね。
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。そういう彼らでも
すご
い、すごいですよね。
そうなんです
よ。だもう周り博士だらけみたいなアカデミックな集団ですよね。そんな彼らでもやっぱり疲れてしまったり、うまくパフォーマンスが発揮できなかったり、クリエイティビティがうまく機能しなかったり、うん、はい、そういう壁に当たった時期があったようなんですね、はい、でその時にじゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱりクリエイティビティを発揮しようと思ったら心が生き生きしてないといけないよねとか、やっぱりコミュニケーションが円滑にできてチームでみんな協力してやっていかなきゃいけないよね、その時に心をやっぱりちゃんと整えていくことって大事じゃないのっていうことに気づいた社員が Google の中にいて、社員だったんですよね。チャディ・メンタンさんっていう方なんですけど、でこの人が中心になってこの SIY をプログラムにしていったっていう経緯があるんですね。そうなんです。
素晴らしい方ですね。
本当に素晴らしいと思います。なかなか一事業会社の中でこういうプログラムを自ら作っちゃうっていうのは本当にこうなかなかできることではないなと思いますし、あの Google って、ね、ご存知かもしれないですけど、あの 20% ルールっていうのがあって、20% の時間を本業以外に使っていいっていうルールがあるんですよね。
そうなんです、ね、
そうなんです。なんでエンジニアの人は日頃やっぱプログラミングとかをしますよね。でもその例えば月曜から金曜だったら、例えば金曜日は20%、 5日のうちの1日で 20%、 金曜日はエンジニアリング以外の仕事をしてもいいよ。だから会社にね何かしらの貢献ができるものであればいいですよっていう自由時間みたいなのがあるんですよね。
わ、楽しい。
楽しいですよね。
働きたいとか呼ばれてないけど行ってみたいみたいな。
行っちゃいましょう。そうなんです、そうなんです。でその 20% ルールを使ってこのチャディ・メンタンさんがみんなのパフォーマンスを上げるために何ができるかなっていう時に目をつけたのが、一つマインドフルネスっていうのと、あとは心の知能指数って呼ばれる、日本だと EQ っていうふうに言われることが多いかもしれないですね、あのエモーショナルインテリジェンス、もし EI って僕ら言うんですけど、でこの EQEI、 このラジオでは EI でちょっと統一したいと思います。 EI を高めていくことができると、さっきのクリエイティビティとかコミュニケーションがより良くなっていく。
IQ だけじゃないっていう、
そういうことですね。そういうことですね。
めちゃくちゃ大事ですね。
大事ですね。やっぱりどれだけ学歴が高くても人の気持ちが分かってない上司とかってどうでしょうね、リスナーの皆さん。
そこめちゃくちゃ大事ですね。
大事ですよね。もしかしたらお勉強すごいできるかもしれないけど、この人の気持ち分かんないなとか、なんかこの人いつもなんかプレッシャーばっかりかけてきて私の心の自由を奪っていくとか、話が噛み合わないとか、 で残念ながら残念ながらこういうね過去のね歴々のねまあそれもいい悪いじゃないのかもしれないですけど、うん、やっぱり会社では多かれ少なかれそういう人がなぜか出世してしまったりとか、で実はそういうことで社内の雰囲気が悪くなっちゃったりとか仕事がねしづらくなってモチベーションがね下がってしまったりとか、やっぱり信頼関係がある中で仕事できているのとそういうのがない中で仕事で、ね、やっていくのとでは、ね、
納得いかないものを抱えながら仕事しなきゃいけないっていう環境自身がもう体にとってよろしくないですよね、
よろしくないですよね、まさにストレスの原因にも、ね、なって
根幹的なところですよね、
ですよね、だそういう意味では心の在り方とかその自分の気持ち自分の感情をしっかり分かる人で自分の気持ちとか自分の感情自分の心のことが分かっていれば相手のこと相手の気持ちや相手の心の状態っていうのにも気づきやすくなっていく、でこれが脳科学で分かっていることなんですよね、
科学的にも証明されてるんですね、
そうなんです、そうなんです、
説得力があります、
はい、共感能力、共感能力の高い人っていうのは自己認識能力が高い人ですね、これはあの脳のある島皮質っていう部分があるんですけど、しまってアイランドの島って書いて皮質ですね、うん、はい、この島皮質っていうのが自己認識とこの共感において反応する同じ部位なんです、ということはそうなんです、ということは自分のことを分かれば分かるほど相手の気持ちとかに寄り添っていく共感能力が生まれてくる、そうすればおのずとコミュニケーションはやっぱり共感のもとにしていけるので、うん、スムーズになっていきますよね、
そこあるかないかで全然心のモチベーションも違うし、
ですよね、
そこですよね、
そうですよね、だそこがやはりいわゆる IQ では測れない、
うん、
テストがどれだけできても共感が、ね、できるとは限らない、ね、ですよね、で実はこの SIY というプログラムはIQ よりも EI を大切にしていく、 EI を高めていくことで人の気持ちに共感できたり、もしくは自分の気持ちをしっかり分かった上で自分の行動、自分の行動をより好ましい方向に自分自身でナビゲートしていく、 うん
うん、周りに巻き込まれるとかそういうんじゃなくて、自分できちっとこう、整えていくというか、
そうですね、まあ、セルフマネジメントみたいな言葉もあるかと思うんですけど、しっかりと自分が今どうしたらいいかっていうのを、まあ、軸とか自分の中にある価値観みたいなものに気づきながら仕事をしていく、そうすると会社でやってることにも意味が芽生えてきたりとか、やりがいを感じられるようになってくる、
捉え方が多分変わってきますよね。
そうですね、そうなんですよね。そういう意味では EI っていうものを高めていくことがまずできるの で、その EI を高めていくことで自分のことを理解して、自分をうまくナビゲートして、で自分のモチベーション、まあ、お給料が高くなるとか、なんかポジションが上になっていくとかっていうモチベーションの与え方ではなくて、自らの中から生まれてくるこのやりがい、内的動機とか内発動機って僕ら言いますけど、これを高めていくことができれば、日々の仕事がよりこうやりがいのあるものだったりとか、お客様に喜んでもらえるようにとかっていうところにつながっていって、でそこができた上で、さっき言った共感力とかを使いながらコミュニケーションしていくことで、実はリーダーシップを発揮していくことにつながっていくっていうふうに、この SIY では考えています。
なるほど、はい、深いですね。やっぱり、ね、やっぱり人って1日の3分の1お仕事じゃないですか、
はいはい、
そこで過ごす時間をどういうものにするのかっていうのって非常に大きいと思うんです。あと、まあ、睡眠とかね、
はい、
まあ、自由な時間もある中で、はい、やっぱり生きがいとかやりがいとか、はいはい、そんなところを占めてるのはやっぱりお仕事の時間なので、やっぱり充実したものにしたいじゃないですか、
はい、
まあ、仕事だからしょうがないよじゃなくて、やっぱり何やるんでも楽しむというか、本当にいい状態で、
はい、
みんなで力を出して共感し合ってできるっていう、理想的なところですよね。
いや、もうおっしゃる通りですね。今まさに美由紀さんもキーワードを言っていただいたのが、イエイ今聞こえましたかね、リスナーさん、みゆきさんのちっちゃいイエイが楽しむってことですよね。やっぱり本当に仕事をしている時間が本当にね、社会人にとっては一番長い時間だと思います。やっぱその時間を少しでも楽しめるかどうかって毎日のことですから、やっぱり楽しめないより楽しめた方がいいですよね。ですよね、
楽しみながらお金もいただいて、周りの方に喜んでいただくっていう、いい循環ですよね。
ですよね、でそれでちゃんと自分の生活が回っていけば、はい、これはもう素晴らしいですよね。
生きてゆくことの意味、問いかけるそのたびに胸をよぎる愛しい、人々の温かさ、この星の片隅で巡り会えた奇跡は、その夕焼けの しいあのぬくもり、本当に大事なものは隠れて見えない、ささやかすぎる日々の中にかけがえない喜びがある、
越したことないですよね。で、やっぱその楽しむために大切なことって自分の状態に気づいていくことが一つあると思います。で、ここでの状態っていうのは自分の中にある価値観とか自分の資質、自分がどんなことできるかとか、どんな強みがあるかとか弱みがあるかとか、あとは自分がどうなりたかったっけとか、自分のその、まあ、夢みたいなものとかもそうだと思うんですよね。将来こんな風になりたいなとか、そういうものを多分仕事を始める前とかですね、入社する時とかを振り返った時に新鮮な、ね、その入る前のあのフレッシュな状態の時に、うん、こうワクワク感とかって多分皆さん持ってた時ってあると思うんですよね。いまだにそれを持ってね仕事をしてらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますし、そういう状況がだんだん難しくなっていってしまう人も残念ながらいると思うんですよね。だからもしね本当にできればこのラジオを通じて今一度どういうふうなことが自分がね本当にやりたかったんだっけとか、なんか仕事を通して自分がどんなことに対してやりがいをね感じてたんだっけとか、なんかそういうものをちょっと振り返ってみていただいたりするとすごくあのいいんじゃないかな。で、僕もあのそういうことをしていただけたらすごく嬉しいなというふうに思いながら今お話をしている感じですね。
いや気づきになりますねやっぱり。
はいはい、うんうん、
じゃあそのミノルさんが SIY の、はい、まあ、認定のね、はい、すごい内容、はい、素晴らしいなって、
はい、
皆さんに受けてほしいなって思うような内容だと思うんですけど、
はい、
その SIY の認定講師になる道のりって結構、
はいはいはい、
私旗から見てて すごいなミノルさん、でも海外にまで行って研修受けてるわとか、
はい、
英語で論文読んでたふーんとかすごい思ってて、
はいはいはい、
なんかその辺でどういう方が、
はい、
あの講師どういう道のりを得てなったのかって、
はい、
ちょっと、
はい、
あのぜひぜひ、
ぜひぜひありがとうございます。そうですね、まず講師になる前にこの SIY を僕は受講したんですよね。で2回受講してるんですね、この素晴らしいプログラムだな、
2回
, 2回受講したんですよ。でそれはなぜかっていうと、もっと自分のことを知っていきたい、やっぱこう自分のことをこう知るいいきっかけになったんですよね。で僕の人生を本当に変えたプログラムです。
そうなんです。
本当に自分と向き合う2日間だったんですね、この15時間16時間というのが。でこれは今の日本人、日本で働いている社会人はなかなかできない経験だなと思ったんです。2日間立ち止まって自分のためだけに使う、自分を振り返る、うん、その作業を通じて 今後自分はどう生きていきたいのかとか、今までどうだったのか、今この瞬間自分はどういう状態なのかっていう気づきが、さまざまなものが僕の中で湧き出てきて、でそこに集まってた人たちも素晴らしい人たちだったんですよね。でこれはねたまたまではなくて、聞いてたり実際に体験をして感じることなんですけど、そういうことにやっぱ興味がある人とかそういう意識がある人たちが集まってきているので、はい、話もすごく通じるし、
共感
ですよね。そう
そうそう
そう、そういう感じですよね。でその共感の輪とか気づきの輪が広がっていく様子、そのエネルギーのこの伝わり方とかっていうのが自分で経験して素晴らしいなって思ったんですね。これは僕も伝えていきたいって思ったんです。この気づきの瞬間をこうもしかしたら自分がファシリテートしていくことで一緒に ジャーニーって僕ら言うんですけど、心の旅を共にしていく、ジャーニーをこのまた気づけていない人たちがいるならその人たちに届けていきたいって思いが湧いてきて、で実際にこの講師になるには結構のやっぱ道のりがありました。
すごいと思いましたもん
そうですね、まあ、期間でいうと10ヶ月ほどなんですね、はい、でやっぱりまあこれは Google で開発されたっていうのもあって英語で全部やっぱコンテンツがあるんですよね。でそうなんです。なんでまず先生になる、その先生のためのトレーニングを受けるマニュアルとかが全部英語でなってて、いやいやいやいやいや、プリーズカムバック。
英語も堪能で、そう素敵なんです。
いやいやいやいや、あの本当にそうですね。なんでそこがまず一つハードルとしてやっぱり僕もありました。でもやっぱりやりたいという気持ちがあってチャレンジしてみようと。で蓋を開けてみたら実際に先ほどみゆきさんおっしゃっていただいた通り、やっぱり脳科学とかを学んでいくんですね。でその時に原文っていうんですかね、その論文を読んでいかなきゃいけなかったり、その脳科学で言われてることの書籍をこうやっぱり英文で読んでいったりとか、でその学んだことに対して毎月エッセイっていうんですかね、その添削問題みたいなものがあって、でそれをちゃんと提出して、
全部英語ですよね。
そうなんです、そうですそうです、はい、
すごく聞いちゃう
そうです、そうです、はい、でその上で、タイのバンコクに2回ほどその研修で、行って、でそこではもう本当に素晴らしい仲間が一緒だったんですね。これもまた
みんな認定講師目指してる方。
そうです、そうです。
すごそう、すごい集団という、
いや
あのめちゃくちゃ EQ 高い、 IQ も
いや、EQ、うん、そうですね、やっぱりそのいわゆるマインドフルな人たちで、やっぱり意識の高い人たちで、僕の会はそれこそ23カ国で50名が参加してたんですね、うん、日本人は4名で、他のタイの方とかドイツ、チェコ、世界各国からいらっしゃってて、でそこで一緒のこう先生になるため、講師になるための学びをして、でやっぱりそのこの SIY の講師になるにあたってこう興味深いのは、もちろんその知識とかその経験っていうのはもちろん大切です。でその上でやはりどういうふうに伝えていくかとか、どういうその人の在り方なんですよね、うん、はい、その人の人生観みたいなものがどういうものを持ってその聞き手に、参加者たちに届けていけるかっていう、その生き方そのものがその教える時もしくは伝える時に問われるものだなっていうのが僕の実感なんですね。
お人柄というか、はい、そこまでの、はい、その何て言うんでしょうね、はい、うまく伝わらないや、
いやいや、
性格含めて全てってことですよね、はい、
そうですね、そうですね、
培ってきた
の、そうです、そうです、まさにまさに、はい、うん、それは本当にマインドフルネスの実践も含めてなんですけれども、うん、その10ヶ月間の中でもちろん知識とかその様々なトレーニングを受けていって、その間にやっぱり自分を顧みる時間がたくさんあって、うんうん、その月に2回その仲間内でオンラインでミーティングをして、実際今どれぐらいの進行状況でどういう気づきがあって、今どういうところに僕たちはいるかなみたいな話し合いを通じて、その学んでいくこと自体がその自分たちの学びにつながっていくんですよね。で正直 SIY サーチインサイドユアセルフって本屋さんに行っていただくと本売ってるんですよ。2000円から3000円ぐらいちょっと定価忘れちゃいましたけども、でなんでノウハウが知りたければ正直本屋さん行って本買っていただければもう読んじゃえばいいんで。
懐かしいこの景色とあの人空の青さ
10名とか100名とかその会場に足を運ばれるんですよね。でそれはなぜかっていうと、まあ、一つにはその講師がしっかりとそこをファシリテートしていく、その時に現れるやっぱあり方だったりとかを通じて何か伝わることがある。で同じように参加者の方々が持ち込んでいただくエネルギーっていうのはそこにやっぱあってありますよね。
人のエネルギーと講師のエネルギー、
はい、
それが融合すると、
はい、
すごいことになりそうですね、
はいはい、そこでやっぱりこう化学反応が、そうです、そうです、波動の世界がやはりここで出てきますよね。
一人でゾワゾワしてる、すごそうってい
や本当に感動的というか、2日間終わるときにはね、こう48時間前には知らない者同士だった距離がすごくぐっと近づいて、いまだにその会で出会った人たちとやっぱお付き合いをさせていただいたりとか、
それこそ一生のお付き合いってことですね、
なると思いますね。ありがたい機会を本当にいただけて、でそれを今本当にこうやってお届けできる認定を受けさせていただいてっていうのが本当に今までのこの学びと講師になるまでのプロセスですね。
なるほど、はい、じゃあやっぱりミノルさんの中ではそのマインドフルネスね、それ、はい、SIY 取られる前も極めてプロフェッショナルでいらっしゃったんだけども、はい、プラスで、
はい、
プラスでっていうかその上でやっぱり SIY っていうのはこのご自身のミッションをこうなんだろう達成するための一つのこう、
はいはい、
アプローチで、はい、っていう感じで進まれたっていう、はい、
そうですね、そうですね、もうご質問いただいてありがとうございます。まさにその僕の場合はやっぱりバックグラウンドが企業で仕事をしてました、うん、もう本当に IT の会社で財務のマネジメントの仕事を20年近くしてたんですよね。でなんで企業の方々にこういったマインドフルネスとか EI を伝えていきたい、でその時にこの SIY っていうプログラムが、うん、まさにそういう企業で働いていらっしゃる方々に届けられる、バッチリですね。そう、だからそれが本当になんで Google がまさに開発したっていうのは一つ本当に分かりやすい、ね、エピソードかなと思うんですけど、会社でそれがワークしていく、うん、で特にビジネスのリーダーの立場の方で 僕らって例えば部長とか課長とかでなくてもリーダーシップを発揮して仕事をする場面ってあると思うんです。これプライベートでもあると思うんです。自分が何かイニシアチブを取ってね、プロジェクトを進めたりとかありますよね。で友達で仲間内で何か企画をしてとか、その時にじゃあ私これやるあれやるってこうリーダーシップを発揮する場面ってそれぞれあると思うんですよね。なので肩書きやタイトルに関わらず自分の人生のリーダー、自分の人生の主役は誰かって言ったらこれはもう自分自身に他ならないですよね。そういう意味で自分の人生のリーダーをしっかりとリーダーシップを発揮して自分の人生を歩んでいく、そのための一つプログラムとしてもこれは提供できるなっていうことで、企業の方、仕事をしている方、それから一般の方々にも向けてお伝えをしていけるっていうことで、このプログラムは素晴らしいなというふうに、はい、感じてます。
なるほど。じゃあ三浦さんとしてもこれだっていうか、もう本当に、
はい、
伝えていきたいっていう、はい、今一番、はい、こう情熱を注いでいらっしゃる、はい、ところでしょうか、
ね、おっしゃる通りですね、うん、はい、もう僕自身が今本当にやっていきたい情熱を傾けているのがこの活動になってきます。はい、
いや素晴らしいです。でもやっぱり、はい、そうさっきね、あの前回の放送でもちょっと出ましたけど、
はい、
今管理栄養士で、保健指導をやってて、はい、やっぱりいろんな企業に派遣されて、
はい、
1日6人7人の方と面談していくんですけど、やっぱりそういう方に受けてほしいと思いました。なんかね、はい、うん、なんかね、なんだろうな、結構やっぱり仕事上のストレスをすごく抱えていて、
はい、
口開けばやっぱり、うん、生活のために仕事してるからしょうがないとか、うん、我慢しなきゃいけないとか、うん、そんな中で食事のことまで制限なんてされたくないとか、
はい、
なんかね、もう全体がこう、うん、負の方に向いてしまっていて、なんか私は別に責めてるつもりもなく、その方ができることは何かなっていうのをこう、はい、こう伴走者のような感じでいつも面と向かってお話し、うん、させていただいてるんですけど、うん、なかなかそれが届かなくて、うん、やっぱりなんかこう それまでやっぱりそういう風になるまで切羽詰まってしまっていたりとか、うん、はい、やっぱ上司の方の関係が良くないとか、うん、それもそのなんだろうな、その方にとっては食事以前の問題っていうか、うん、食事なんてじゃないんですけど、とにかく僕にとってはそんなことは、うん、そんなことまで言われたくない、
うん、
シャッター下ろされるみたいな、はい、感じでちょっと話それちゃったんですけど、はい、結局そこの根底のやっぱりね、うん、一会社員として、うん、社会人として、うんうんうん、自分らしく楽しいお仕事をするっていうところで、やっぱりまあお話聞いてて日本世界の会社全部に取り入れてほしいなって
本当に
思ったの。本当に大事、もう特に日本ってね、自殺しちゃったりとかうつ病になっちゃったり、本当病院にいた時にちょっと生々しい話ですけど、本当に自殺未遂の方がね、毎日絶対運ばれて、あの緊急搬送でいらっしゃるんですよ。それぐらいあの表には出てこない、ニュースとかも出てこないですけど、やっぱりそれぐらい、それもね、若い方から結構高齢者の方まで本当幅広くて、それぐらいちょっとこうなストレスをねすごい抱えていて、
はい、
こういう現状なんだっていうものを見てしまったので、はい、やっぱりそこまで なるて辛いじゃないですか、ご自身もご家族もね、だってそういう風になる前のやっぱり事前対応じゃないですけど、普段からそうやってこういった SIY の学びとかを通していただけたらみんなハッピーになるのになって今聞きながら思ってました。
いや、もうおっしゃる通りですよね。日本は本当にこういわゆる予備軍みたいな方も含めるとね、こうメンタルが少しこう弱ってしまって悩んでいる方々ってすごく多いですよね。
思います、
うん、でやっぱりそういう方々に気づいていただけたらなっていう思いは僕自身もやっぱあるんですよね。
本当ですよね。
で前回も少しお話ししましたけど、やっぱり無理ができちゃう、無理していく中で少し自分を見失ってしまうこともあるかもしれない。でやっぱり仕事をしていれば全て思い通りにはいかない現状もありますよね、うん、はい、やっぱりその時にこうネガティブな感情も生まれてくると思います、
うん、
で人間関係がギクシャクしてしまうこともあるかもしれないです、うん、で まあ、そういう時に例えばマインドフルネスとかこの EI のやり方を知っておくと、うんうんうん、ネガティブな感情を手放すことができたりとか、
うん、わあ、めちゃくちゃそこ大事ですね。
大事ですよね。だからその生まれてきてしまうのはしょうがないんですよね、はい、このネガティブな感情っていうのは、はいはい、これはもうダライラマさんとか、うん、もうイラッとすることがあるとおっしゃるぐらいなんですね。
そうなんです、ね、
そうなんです。
勝手に仏のような方だと思ってましたが、
そうですよね、僕も最初その話を聞いた時は驚いたんですけど、やっぱり人っていうのはどれだけ成人って言われててもやっぱりそういう感情は生まれてきてしまう。でそれはもうしょうがないわけですよね、うん、では何ができるかといったら、生まれてきた感情に対してどう反応するかとか、うん、どういうふうに自分の行動を選択していくかとか、そういうことができるようになっていくきっかけ作り、実際にやり方も含めてお伝えをしていくことができるんですね、はい、なんでもしもそういうこうついついネガティブなスパイラルに入っちゃうとか、こうどうしてもこう自分を責めてしまうとかでストレスをこう感じている方なんかは、そういうまあアンガーマネジメントみたいなね言い方もこう世間ではされることあると思うんですけど、これは怒りの感情だけではなくて、さまざまなネガティブな感情に対してどういうふうに向き合っていくか、でそれをやっぱクリアにしていくことで自分らしさを取り戻していったり、もしくはやはり人間関係、上司や部下もしくは同僚の人たちと円滑なコミュニケーションをしていくためのやり方みたいなものをこうお伝えしていくことができるので、やはりそういうこうちょっと悩んでらっしゃる方とかにもぜひ受けていただけたらすごく嬉しいなというふうには、はい。
部門とか部署とかグループとかチームとか、はい、 全体でみんなで受けることがさらにいいのかなってお話伺ってて思う。一人だけね、何十人だったら1位も、まあ、もちろんいいと思うんですけど、そうじゃなくてもっともっとみんなが多分理解度も早くいと思いますし、良くなるスピードが早くなるのかなって思いました。
いやもうおっしゃる通りです、ね、本当に部門ごととかね、その組織全体でとかっていう風にやっていけば共通言語が、
ね、結束力めちゃくちゃ高まって生産性すっごい高まりますよね。
ありますよ
ねと思いました。
やっぱり方向感もまとまっていったりとか、お互いのやっぱ価値観が分かった上でコミュニケーションを取るだけでも
全然違うと思います。
ですよね、やっぱりお互い分かり合えた上で仕事をしていけば気持ちよく
そうです、そうです、お互い助け合ったりとか、補い合ったりとか、フォローしたりとかね、
そうですよね。僕らの言葉で心理的安全性みたいな言葉を使うんですけど、やっぱお互い信頼し合ってればここはこう安心安全の場だよっていう中で仕事をしていくことができれば生産性が高まっていくっていうのが、これも実は調査で分かってるんですね。
やっぱりそうなんですね。
そういう意味ではやっぱりいろんなやり方を通じてそのチームビルディングっていうんですかね、そういったものも含めて、生産性を高めていける組織を活性化していくことができるなっていうふうに、このプログラムを通じて感じているところです。
素晴らしい、で、ここでねちょっと、そうなんです、この SIY 認定講師でいらっしゃる伊藤実さんが、そのこのプログラムをもう、教室って何ですかね、この開ける
です、ね、
そうですよね、開けるセミナーを開けるっていうことですよね、
そうですね、
それもすごいなと思うんですけど、実際に、来年2020年の2月1日2日で、2日間で、銀座で開催されるっていう、すごい、お話を聞いたので、ちょっとそのことを詳しく、
ありがとうございます。そうなんです、認定講師としてこのオフィシャルのねプログラムを、個人の方、一般の方々にもお伝えできるし、もちろん企業に導入していただくこともできます。で今回は2020年の2月1日、それから2日、土曜日曜ですね、でこの週末に銀座6の中に入っている、コンカーさん、コンカーという会社があるんですけども、このコンカーさんで会場をお借りして、2日間のプログラムを提供させていただく機会が、今回あります。
すごいいい場所で、しかも株式会社コンカーさんって働きがいのある会社ランキング1位に輝いた、
そうなんです、
そうです、素敵な会社だと伺いました
が、そうなんです、そうなんですよ ね
そこの場所、すごくないですか。場所も素晴らしいし、その会社の、なんて言うんですか、その会社自身も素晴らしいところで、
そうですね、会社の方々とやっぱりお話しさせていただいても、皆さんこう生き生きとされていますし、雰囲気もすごくいい感じですよ ね、
いい波動が流れてますね。い
や本当そうです、そうです。で実は、6月にコンカーさんではすでに SIY を一度プラクティカム練習セッションということでやらせていただいてるんですよ、
そうなんですね。
そうなんです、でもその時に本当に30名の方に参加いただいて、その場で働いていらっしゃる方々に SIY をお届けしました。
いかがでしたか。
いやもう素晴らしい雰囲気で、実はやっぱりそういうことに興味がなさそうっていう人が参加していたりとかで、最初ちょっとどうなるかヒヤヒヤだよねみたいなことをちらっと聞いてたりもしたんですけど、蓋を開けてみたらもうあっという間にやっぱり皆さん心を開いていただいて、本当にプログラムを真剣に取り組んでいただいて、実際に瞑想とかもみんなでやるわけですよね、呼吸を整えましょうとか、で先ほど話したネガティブな感情に向き合いましょうとか、でそこから得られた気づきをみんなでこうシェアリングしていくんですよね、私はこう感じました、私はこう気づきました、で実はそういう人様のシェアリングっていうのもすごく貴重だったりして、でそれをコンカーさんでやらせていただいたんですけども、本当に皆さんさまざまな気づきを得られていたなっていうのを、ひしひしと感じて、
嬉しいですね、それって。
そうですそうです、
変化があった。
そうですね、まさにその変化を目の当たりにできたのが、この講師という活動をね、これからしていくっていうのは本当に僕がやりたい喜び だなっていうのをすごく感じた瞬間でもありました。
はい、なんか伝わってきました。
よかったです。
じわっと、
はい、嬉しいです、嬉しいです、はい、でそのコンカーさんで今回ぜひその会場を使ってくださいっていうありがたいお声掛けを、うん、本当に、う
ん、すごくアクセスのいい場所だし話題のね、そうなんです、銀河6ってね、
そうなんですよ、結構おいしいお店があったり、そうなんです、そうなんです、はい、そうなんです、で、あのもう出来たてのオフィスですし、はいはい、設備も本当に素晴らしいもので、
は
い、あの
全てが整ってますね、
整ってます、整ってます、いい環境で皆さんと時間を過ごすことができるんじゃないかなと思ってます。はい、
すごい、そう、あの今ね本当にプログラムにご参加される方を絶賛大募集中ということで、
はい、大募集中です、はい、
よろしいですかね、
タイミングが合えば、
ね、
はい、
ぜひぜひ、はい、しかもなんかありがたいことに、はい、超早割早割通常料金ということで早めに申し込んでくださると、はいはい、あの特別な料金で参加できるというふうにも伺ってます。
はい、そうですね、超早割っていうのが12月17日はいですね、締め切りが、
あと1ヶ月ちょっとありますね。
そうですね、あのそれまでにお申し込みいただければ、
そのうん1ヶ月ぐらいか、はい、
ですかね、はい、でそれまでにお申し込みいただければ通常料金よりも割引で、割引価格であのご参加いただけるようなセッティングになってますので、はい、ぜひご興味ある方はあのチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
ぜひぜひ、はい、本当にぜひぜひですね、
はい、ぜひぜひですね、はいはい、僕も本当にねこのラジオ聞いて、はい、実は来ましたなんて言っていただけた人がいたら本当にすごく嬉しいですし、
嬉しいですよね、はいはい、ミノルさんからなんか特別なハグが、
はい、
あったりとか、
はい、もう喜んで
何か楽しみな特典があるかもなんて、
いや、はい、いやいや、もう本当にじっくりと、はい、会話をさせていただきたいなと思いますし、はい、2日間ご自身と向き合うのを、先ほどみゆきさん伴走されてるっていうね、うん、お話されてましたけど、はい、本当に共に時を過ごしていくことができたら、はい、あの素晴らしい時間になっていくんじゃないかなというふうに、はいはい、思ってます。
はい、
はい、
じゃあこの、詳しいその内容なんかは、はい、あの番組の、紹介のところに、はい、みのるさんからのメッセージ載せさせていただきますので、
ありがとうございます、
はい、そちらご覧いただいて、はい、そこから URL にアクセスしていただいて、はい、申し込みできる感じで、
はい
はい
はい、ぜひぜひ、
ぜひぜひ、
はい、ありがたいです、アクセスいただいたら、
はいはいはい、ぜひぜひ、ね、はい、よろしくお願いします。
こちらこそです、はい、嬉しいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そうですね、そろそろ、番組もね、はい、時間が差し迫ってるんですけども、はい、何か、言い残したこととか、はい、最後にちょっとこれはお伝えしたいなってことがあったら、はい、ぜひぜひシェアしてください。
はい、はいはい、そうですね、この月曜の9時ですか、まあ、いわゆる月9のこの時間帯にですねこのラジオをですね皆さん聞いていただいて本当にありがたいなというふうに思います。月曜終わってまた火曜水曜とこれから1週間始まる第1日が終わって、残りの4日間また明日から仕事をされる方、まあ、お休みの方もいらっしゃるかもしれません。マインドフルネスっていうのは気づいていくことというふうに申し上げました、はい、でこれっていうのは本当に自分らしく生きていく上でのベースになるんじゃないかなというふうに思います。今日をきっかけに明日から自分らしく生きていく何かきっかけ作りができたらすごく嬉しいなというふうに思っております。
はい、
はい、このラジオを通じてそんなところがですねお伝えできたらいいなというふうに感じてます。
はい、はい、ありがとうございます。すごいあったかいメッセージがね伝わってきました。
はい、
で、まあ番組自身は今日でねこの時間で終わりなんですけど、はい、またぜひぜひ、はい、番組の方にまたみのるさんお招きして、はい、続編続々編続々編ということで
また出てるのかみたいな
どっちがパーソナリティか分からなくなっちゃうぜひぜひまた、はい、遊びに来ていただきたいと考えてますので、
はい、
またこれからも、ね、はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。本当に2回にわたって楽しい時間をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、はい、ではこの辺で、
はい、はい、失礼します。
はい、失礼します。私はあなたの遠い
し続けてる人風にそっと吹かれて優しく振り